い、何でもいいですのでぜひ。楽市カフェの
お客様がいらっしゃいました。
おはようございます。
おはようございます。どうぞどうぞ、こちらにお座りください。今日のお客様は千葉県の白石からいらっしゃいました。西アフリカの国ブルキナファソで3年前井戸掘りボランティアをして、この1月にも再び、訪れて井戸掘りの井戸作りの支援を行っていらっしゃるという押田春夫さんなんですが、今日はそのブルキナファソとの思い出の一品を持ってきていただいて、
もう今ね目の前にあるんですが、見事な鏡面っていうふうに目をしちゃってたんで何かなと思って、すごい大きいお面ですね。
木で作られてて、
木彫りの、この細工の施し方がとても繊細で ね美しいですね。
大きさはあの顔の部分はちょうど、人の顔と同じぐらいなんですが、その上にこう結った紙を表してるんでしょうかね、こう上にこうぐっと大きくこう装飾が施されているので、人の顔の2倍ぐらいの長さありますよね。
でも端正な顔立ちですよね。
すごくこうちょっと哲学的な表情。
皆さんそのブルキナファソってね、あの男の人はサッカーのトルシエ監督かなんかが
前に、
4位になったとか、
サッカーのチームの監督をしていて、強くなったということで
知ってる方もいるかもしれないけど、
なんですが、西アフリカの内陸の国でございまして、首都がワガドゥグ、
ワガドゥグ
で、1960年に独立。その前まではあのフランスの統治下にあったので、公用語は今フランスのということ
な、西アフリカ諸国の中では最も人口が多いというね、
1000万人を超えている
というふうに聞くと、とてもなんか少しこう近代化されてるのかなと思いますが、そこで井戸っていうのはどういう形で掘るんですか。どういう形っていうか、そういう方たちが井戸を必要とする人たちもいっぱい
いる。
いる。
寒気になるとね、水がほとんどなくなっちゃうから、川の水もなくなっちゃうし、
砂漠みたいなところが、
半分ぐらい砂漠、ね、サバンナっていうのがね、
はい、寒気は、3月から6月は特に
そう、
寒気だっていうことですよね。でそこになかなか行くきっかけがね、
そう、
あれ大体どうやって行くもんなんですか。パリ経由、
パリ経由、フランスのパリ経由で、
パリから直接若宿、
隣の国に一回寄ってから行くんですけど、バスみたいな形でね、ブルキナだけの、フランスだけじゃお客あんまり少ないもんで、途中に寄って行きますね。
バスみたいって飛行機が、
飛行機が次々と、じゃ あ, あの空港に降りては人を降ろして乗せて、
日本じゃ考えられないけど、
降ろして乗せて、
一回あの飛び立って降りるまで10分みたいなところで止まるんですよね、ああいうところってね、
30分から1時間ぐらい、
あ、そんなかかりますか。
そうですか、
で乗り込んだ人がまた
何十時間って日本からとにかくかかるわけですね。
14時間ぐらいフランスまでね、でフランスから7時間から8時間ぐらい、でもフランスから、ブルキナは時差がね、まっすぐに降りていくから南だから時差は1時間しかない、
押田さんは63歳でしょ。
そうです。
でこれは一番最初やったの何年前
って3年前ね、というとちょうど還暦の頃に、
そうですね、
なんかそれはこう心してとか思い立ってとか、
いや自分でもねブルキナに行くとは、というかアフリカ自体にね行くとは全く思ってなかったんですけども、もともとね8年ぐらい前から地元でね、ニュータウン、白のはほら千葉ニュータウンってことが出てますから、ニュータウンの人たちと地元との交流を深めようってことでね、で交流会みたいな形で、ゲストを呼んだり、
もう50代の中盤から、
そうですね、
地域の中では目立った存在、
いや、おとなしくそっと暮らしてますけど、
いやでも社会的なそういう視点というか、自分は自分でっていう人が多い中でも、だんだん今ね私たちの世代が社会貢献とかボランティアに心が開かれていますが、まだその頃それほどでもないし、
そうですね、
まあ、してアフリカ行くっていうのはね、なかなか、
で第3水曜日に集まろうってことでね、山水会なんてやってたんですけども、
そういうことで3つの水の会、
山水忘れなくていいじゃないですか、第3水曜
日、だんだん忘れるからね、単純なのにしといた方がいいのよね。
でその時にねゲストで来た一人が、こういうアフリカに行ってるボランティアをやってる松山さんっていう方、NPO の方ですけどね、その方がアフリカこんな からで素晴らしいんだとかいろいろ言われたんですけど、まあどうも自分とするとね、ピンとこなかった、全然来なかったんですけどね、
それなのに、またどうして
交流というかね、あの付き合いを深めていく、それがずっと松山さん来てたもんでね、
メンバーになって一緒に交流してた、
でそのうちじゃあ行ってみるかってことになったの、
現地でね、あの井戸が必要だから技術者を派遣してほしいみたいなこと言ってたんですよ、だけど、相談持ちかけられたんですけどもね、もうさ私は30年以上井戸掘りしてなかったもんでね、
してなかった、してたの、
普通の人はあまり井戸掘りしてない、私印刷屋ですから、
それであの
印刷屋さんでは全然するしてないよね、当然ね、
あの押田さん、今は印刷会社を経営なさっていて、なんですか、30年前は井戸掘りをするような仕事もなさってた、
3年ぐらい勤めていたのかな、でその時に勤めていた時の、井戸掘り名人みたいな、ね、人がいたんです、その人に私も教わったんですけどもね、まあ、白井では結構有名だったですね、中村勇なんて、さんっていう人が、その人に、
それってそのなんていうの、井戸掘り職人さんっていうんですか、その、そういうふうに呼ぶの、
いや、そう言わないですよ、ね、今だから言うけど、まあ、井戸掘りの人ですよね、でその人が行く予定でその人紹介したんですよ、でその人がやるんだけど、まだ日本で、ね、試してみようってことで、7本ぐらい掘ったのかな、
誰が、
その人を中心にして、私とか松山さんとか、あと仲間を集めて、で7本ぐらい、
どこに掘ったんですか、
白いでね、まあ、畑とかにはいろいろ、
自分の家とか、敷地、
敷地
だって人のとこに勝手に行って井戸掘れないもんね、
そうですね、それからあと公開井戸掘りなんですよね、チラシを
配って、みんな集めて、
井戸掘る
から、それも交流イベントにしちゃった、
子供なんか面白がるかもしれませんよ ね、
結構ね来ましたよね、
水っていうもののなんかを知りますもんね、
それから水がほら土のところから出てくるっていうのが感激するよね、朝まで全然ほら何でもなかったところから いきなり水が出てくるわけですからね、
地球っていうのを体感するしね、いいきっかけかもね、でそれを7本もやって、
で
井戸って、1本2本って数えるんですか、
そうですね、でまあ大丈夫だってことになったんだけども、その人がやっぱりね、 あまり外国行ったことなかった人なん
で、ね、井戸掘り職人の人がね、
それで今度あの体調もねちょっと良くなかったもんね、私が行くしかないかなって感じで、
ちょっとでも
まだ行くつもりなかったんだけどね、
でも昔取った絹塚とやや自信もついて、
そうですね、
ね、7本掘ってみたら結構いけるじゃないかと俺もと、
そんな感じだよね、話も進んじゃってるし機械も買っちゃってるしね、行くしかないなって感じで、
で行ってみた、
行ってみたと、
それまで海外旅行っていろいろなさってたんですか、
タイとかミャンマーとかね、カンボジア、はい、それからベトナムとか、地域の、ね、農家の、付き合いといいますかね、それで2年に1度ずつは行ってはいたんですけども、まあ観光コースですからね、別に心配も何もなくできたんですけども、今度は全く知らないところですからね、
ちょっと不安もありました、
不安はねありましたね、
押田さんと、あとどなたか一緒にその井戸掘りの時はいらっしゃったんですか、
私とあのその松山さん、理事長さん、
NPO なさって、
それから、まあ、体壊したらどうするって言ったらマラリアになるかもって言ったら、お医者さん連れてきますって言って、
3人で
お医者さん2人行ったんだね、
そうですか、
それからあと、
お医者さんも一応掘るのね、
いや掘らないの、ジョイさんだったんです、
あそうか、
そうですね、
じゃあちゃんとねそうやって万全を期してね、行ったのね、
5人だったかな、それからあと現地の人たち、現地駐在の日本人の方とか、それから通訳の方とか、総勢 7,8 人だったかな、
さっきねあちらではその井戸が必要っておっしゃいましたけど、あの井戸そのものは向こうはあの水を汲むっていうこと作業が、あの女の人が多く関わってますよね、
そう、
あのいつも
女の人、子供の人だよね、
そう、国際婦人年なんかの、ね、テーマでも、あの開発と女性っていうテーマがあると、必ずその水汲みのことが問題になって、で先進諸国ではね、あのセクシャルハラスメントとか、いろんなことが問題になるんだけれど、アフリカ諸国ではどうやったらその水汲みの作業からね、女性を労働から解放するかっていうことがとても大きなテーマっていうのは、私たちも知って初めてね、それだけ水っていうものを大変なんだなと思いましたけど、やっぱりいらしてみたら本当に現実は大変でしたか、
大変でした、
うん、
で炊事洗濯って言いますかね、それはもう日本でもそうだけど、 けど、あの女の仕事っていうか、男の人が何やってるかって言ったらあんまり何もやってないんですけどね。そうなん
ね、結構ゴロゴロしてるんですよね。そうですね。本当に、
うん、生活できるもんならここでね生活したいとこですよね。
そんなに男性にとっては天国なんですか。
ただほら、あの部族間の争いっていうのがあったから、男はそういう、うん、戦士っていうかね、
そうかそうか、
そういうのがあります
から、家族を守るとかね、
そういざとなるとね、
部族を守るっていうね、
そう命がけで戦うわけですから、
まず最初にこう降り立ってね、第一歩、うん、最初に見た光景っていうのはどんな光景だったんですか、うん、現地の
光景、まあ大体想像は、それが飛行機降りるときにね、ええ、あの上から見えますから、
はい、
うん、まあこんなとこかなって感じがしましたね。
想像の通りでした。
うん、ただあのフランス経由だって、今年の正月行ったフランス経由でしょ、
ええ、
フランスの空港、ドゴル空港でマイナス5度でしょ、
ええ、
でアフリカでプラスの36度7度ですから、
40度ぐらい、
1日のうちに40度ぐらいの温度差があるっていうのはかなりね、うん、体に答えましたけどね。だからあの、うん、空港にね、あの、うん、後でも言いますけど村長さんがね、村御さんがお迎えに来ててね、
あ前行った時の人、
私は初めてのなんですけど、
その3年前、
その3年前に最初に行った時はその光景っていうのは今と変わってました、
うんうん、空港建設、うん、あんまり変わってなかったんで、空港自体はね、ただ明るくなって、今工事中だったから、これからはだいぶ変わって
くる。その井戸掘るような地域っていうのはどんな周りや環境なんですか。
井戸掘るところの周りはね、首都から400キロぐらい離れるのかな。そうするともう首都からもう2キロ離れたらもう普通の田舎の暮らしになっちゃいますから、もう信号もない、何にもない。
あれよね、電気もない。あの小沼さん、押田さんのなんかも、はい、なんかお写真があったでしょ、
はいはい、
これが
3年前の様子の写真を持ってきていただいた
んですけれども、これ村の名前は聞いてもあれですが、村は何村っていうんですか、うん、
これは
村ですか、
村です、
うんうん、
前の時のはサピナ村と、うん、ポーっていう、
ポーっていう村、
うん、ポーっていうのはね、あの日本でいうと県庁所在地になるのかな、
これなんか普通に見ると、うん、広いグランドのようなところに、うん、ここだぞみたいに誰かが決めて掘り始めてるっていう図ですか、これ。
これの井戸掘るときはね、まあ、この写真にもありますけども、あの、はい、向こうは呪術師っていうの、占いの世界ですから、占いの人がね、
方位とか見るんですか、
うん、どう見るのか分かんないけど、ここを掘りなさいって言われるんですよ、この電気、はい、うん、バッテリーとかなんかでやってるけど、うん、
ここはどの人がその呪術師、
この人、
あ、お、呪術師じゃないみたいだね。普通に T シャツ着てズボン履いて
ですね、あの、格好は普通の方と変わらずに、うん、T シャツとズボンなんですね。
なるほど、
あのお祓いをしたりとか全くそういう形ではなくて、今の呪術師は一応電気を使ったり科学的だな風に見えるんですけどね。でも中身はちょっと
中ここだと
当てにならないけどね、
ここにこそ水の恵みがあるぞみたいに
ってやるんですよね。
と必ず当たるもんですか。
いや、ほとんど全部外れましたね。
そうなんです。じゃあなかなか掘っても
出ないです。
出ない、
うん、だから、まあ、呪術師の人にね聞いたんですけどね、じゃあ何メーター下に水があるのって聞いたら、いや掘れば出るって言うんですけどね。
まあね、それいつかね、
いつか出ますよね、うんうん、それからあの場所的にね、もう庭先だったり畑の真ん中だったりしちゃうわけですから、
その呪術師が言うにはね、
そ
う、う
ん、でその呪術師が見ないで掘った井戸ってないんだって、必ず見るんだって。
うーん、日本でもあの井戸掘るときは地鎮祭ありますもん ね、ちゃんとね、
う
ん、
それのもっと、うん、あれでしょうね、進んだのっていう感じなんです、
ね、進んでるんだ、進んでないからちょっと不思議なね。でもやはりそのね、ご託戦を聞かなきゃいけないという世界ですね、う
ん、
で
なかなかこう掘れども出ずに、押田さんたちは どうなさったんですか。
うん、まあ、私たちはほら掘って水出すっていうのもありますけども、あの機械の操作技術を伝えるっていうのもものすごく大きな意味合いがありますので、だからまあ最後まで、ね、水出してやらなくちゃいけないわけですから、ポンプの付け方とかなんかあるわけですから、
つまりあのそこに行って掘ってくるだけではなくて、その技術あるいはその先のメンテナンスも教えなきゃいけないということです
ね、うん、私たちは帰ってきちゃいますからね、だけど機械は残ってるわけです、そのまま続けてもらいたいわけですから、だから技術指導という部分が大きいわけです、
いる間に何としても掘って、しかも教えて帰らなくちゃいけなかった、
うん、だそれでもうちょっと小高い山があったんですけどね、その山の上さ登ってのどこが出るかなって見定めてね、あそこ掘らせろって言ってさ、うん、まあ、村長に言って、
そうかそうか、その松山さんとか押田さんが見ると大体あの辺に水脈があってのは分かるけれど、 そう、うん、それと必ずしも呪術師が合わないと、
合わない、
うん、と小高い山から、うん、あの日本から来た呪術師2人がここだと、
そう、
うん、と、うん、最初そんな簡単に運いいよとは言わないでしょ、
言わないです ね、
ね、やはりね、
うん、でも私たちはほら確実に水出さなきゃならないし、それからあと技術もやんなきゃいけないから、うん、掘らせてくれってことで、うん、村尾さんにお願いをして、
村尾さんにね、
で村尾さんでもほらそういうの分かってますから、うんうん、じゃあ落語で自由に掘っていいよってことになって掘って、
その場合村尾さんの方が強いんですね、
強いです、
なるほど、うん、村尾さんね、で、うん、最初に出た時っていうのは押田さん感激しました、
やっぱり感激しましたよね、だ現地の人もね、感激、女の子、女の人とかね、子供たちはすごく喜んで、周りにいっぱい集まってきてましたけど、私たちもかなり感激したよね、
うんうん、この井戸がないと本当はその人たちはどこに汲みに行ってたんですか、水を、どこで雨水を貯めてたの、じゃな
くて、いや川とか沼とかね、やっぱり3キロ4キロ
歩いて、
ですよ、ね、歩いて、うん、往復ですから水を頭の上に乗せて運びますからね、
そうなんですよ、これ重労働でね、うん、
で毎日ですからね、はい、子供たちも学校行く前に
水汲み、男がやりゃいいじゃないかと思うんですけどね、
思いますよね、
やらないのよ
そうなんですね、
うん、
畑仕事なんかはね、
男がね
やってますけど ね、
そうですね、
あこれはなんかほら村尾さんの方のお家っていうのがまた、
そうですね、
すごく立派な、
見事にこう模様になるように壁が編み込んであるんですね、
うん、こういうところに滞在してるんですか、牛田さんたちは、じゃなくて
これの、まあ、ないところね、
んないところ、うん、周りがない、
これはいい家だから、
あのもっとシンプルに、あの壁が模様じゃなく、
なくて、そうそう、
あの一様なこう草の色のところに、
うん、それとかホテル一応ね、あのまあ、ホテルって言うんですけど、みんな泊まるとこホテルって書いてあるからね、
うん、こう泊まるけど、ね、書いてあるけど私たちが想像するのと違う、
あ、うん、夜あの雨季でしたからね、雨が降ってきたんですよね、なんか音がするなと思ったら枕元が、ね、大雨降ってたとかさ、部屋の中のね、だから外見たら星が見えちゃった、
その最初にいらした時はどのぐらい滞在して何本の、
約1ヶ月ぐらいで
何本の井戸を掘
った、4本ぐ
らい、4本ね、うん、教えながらね、
そう、うん、ならそれが覚えてくれたっていうのはすごく良かったけどね、
あちらの方たちっていうのは平均寿命っていうのはそんなに長くないと聞いてますが、
うん、38、48ぐらいかな、
50までいかない、
50までいかないですね、
そうですか、うん、そうすると何年か後に行くとまた違ってますね、状況がね、
状況違ってますね、うん、
あ、
うん、だから3年前に行った子どもたちの半分ぐらいはもうね亡くなっちゃってたのかなって感じ
ます、子供たちが、
子供たちの方がね、
病気
で、
うん、あ今ね、うん、本当に一日に何人っていうね、子供たちの命が失われてますからね、そうすると相当こう命の重みとか、あるいは日本との、うん、日本は物をいっぱい捨てたりしてますけど、食べ物も、うん、
あの向こうは食べ物捨てるってことは全くない、
ね、いろいろ考えさせられませんでした、
う、うん、あの例えば鶏の肉、あの私たちにほらあの食べさせてくれるんですけどね、炊き込みご飯って感じで鶏を炊き込んでくれるんですけども、でや、うん、骨なんか残すじゃないですか、はい、ちょっとその骨子供たちがもうみんなキャーッと食べちゃうもんね、残りは骨もない、
ない、
うん、日本だとは犬に、ね、鶏の骨を食べさせると喉に刺さるとかなんとかって言いますけど、あの芯に髄があるんですけどね、はい、それをみんなしゃぼっちゃってね、骨ぐつ食べちゃいますね、食べた後は何も残ってない、
まあ、私たちはね他の命をいただいて生きてるっていうことでいうと、うん、それがね目の当たりに毎日なってるっていう光景ですもんね、
そうですね、
うん、でもお医者さん、あのそういうところに行くとね、やっぱ突然そのなんかこう自分の今までの人生とか考え方を全否定する日本人もいて、急に変わっちゃう人いるけど、見たところお医者さんはあんまり変わってなくて自然体ですね
あまり変わらなかったですね、うん、
それがいいんじゃないですかね、やっぱりね、あんまりね帰ってくると急にね、お前たちもこうしろみたいに言う人いるのよね、
あ、
うん、そうするとみんなも困ってしまう、それぞれの事情があってね、うん、状況があるからね、
まあ、できるだけのものでやっていくしか、うん、あんまり力入れてもねしょうがないしね、
でまさか行くと思わなかったところに行って新しいこう展開が、まあ、それはそれなりに開かれたわけですね、
そうですね、うんうん、いい友達もできたしね、
うん、 で今年行ったんでしょ。
そうですね、
今年の話を考える前にちょっと曲いきましょうか。おしゃさんのリクエストはとてもとてもファンだというそのまりさんの歌で、曲のタイトルも会いたくて会いたくてでございます。どうぞ。